日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の一つ目、市民が安心して住み続けられる施策についてです。3年に1度の介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が今年の4月から引き下げられたことに、不安と抗議の声が広がっています。身体介護、生活援助などの訪問介護は、要介護者の在宅での生活を支える上で欠かせません。このままでは訪問介護事業所がなくなってしまい、家庭での在宅介護ができず、住み慣れた家で暮らし続けることができなくなります。訪問介護サービスを受けられなくなり、現役世代が介護のために仕事を辞めてしまう介護離職も進んでしまいます。今回の改定は、国が目指す住み慣れた地域で安心して生活を続けられるという姿とは全く正反対です。留萌の冬、豪雪の中でも一軒一軒回る訪問介護は、車を止めることから一苦労、そんな中で利用者宅へ向かうのは私たちが行かなければという使命感からです。道内の訪問介護事業所で作る北海道ホームヘルプサービス協議会は、今回の報酬改定で撤退が加速しかねないと危機感を強め、北海道にこのままでは訪問介護サービスが受けられない地域が今以上に広がるとして、報酬引き上げに対して国への働きかけを強めるよう求める要請書を出したということです。訪問介護を支える小規模零細事業所が経営難に陥って撤退し、在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れがあります。また、自宅で家族を介護している家族にとって大切な制度として、短期入所生活介護、ショートステイがあります。日常的に介護をしている家族等が家を空けなければならないときに、ショートステイは大切な制度ですが、留萌市ではなかなか思うように利用できないのが現状です。そこで、中項目の一つ目、介護サービスについてです。在宅介護を支える介護サービスの課題についてどう対応するのかお聞きします。次に大項目の2つ目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についてです。株式会社モンベルと基本合意書を交わしたという報道が大々的にされています。正しくはアウトドアアクティビティ拠点施設の整備運営に関する覚書ということになりますが、市民はもう決まったかことのように受け止めています。この覚書は、留萌市が拠点施設を建てたらモンベルが出店するということを約束しただけで、拠点施設の建設はこれから議会で建設に必要な予算の議決が必要で、この報道の時点ではまだ決まっていません。アウトドアアクティビティとは、登山、キャンプ等屋外で行う活動のことを言いますが、モンベルの商品を販売する店舗が大きな面積を占めるアウトドアアクティビティ拠点施設は、面積の割合から物を売る物販や飲食サービスが主な機能であり、それは経済商業行為であり、住民の福祉の増進という地方自治法の公の施設の定義にそぐわないものです。給食センターのように公金を投じて支えなければならない建物、市役所庁舎や文化センター、スポーツセンターなどの社会教育施設など、老朽化によって建て替えなければならない建物など、市民のために直接必要な公共施設がある中、市民のためとは言えない大きな建物に公金を投じて建てるべきではないと考えます。そこで中項目の一つ目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてです。アウトドアアクティビティ拠点施設の整備概要についてお聞きします。次に大項目の3つ目、学校給食センターについてです。戦後すぐ食糧難だったときに、子どもたちの食に責任を持つことは、戦後の日本を立て直すことにつながるとして、学校給食は始まっています。国民の経済格差が広がっている現在は、学校給食が日本の未来をつくる子どもたちの健康に責任を持つという大変重要な役割を果たしています。まさに行政が責任を持つべき事業です。利潤を追求する民間業者に任せてはいけないことなのです。全国では自治体として給食センターなどを設置していないところが、民間から学校への配食を受ける、いわゆる スクールランチという形で民間委託を行っている自治体はありますが、今現在給食を提供している給食センターを民間に売り渡し、そこに配食事業を発注するという学校給食の放棄というべきことを行っている自治体は全国どこにもありません。そもそも利潤を追求するのが民間企業ですから、このような条件でどのような条件で配食事業を行うのかは、これからの契約次第、採算が合わなければ撤退する恐れもあります。学校給食法は学校自体が給食を実施することを求め、第6条で例外的に学校設置者が複数の学校の給食のために給食センターを設置することを認めています。この第6条は学校設置者以外が所有管理する給食施設を学校給食のための施設とは認めていません。学校給食事業は全ての子どもたちに等しく健全な食事を与えるという特別な役割があります。そして将来より良い社会を作っていく子どもたちの健康を守るために、さまざまな困難があるにしても、まさに地方自治体が自ら行うべき公共的な仕事ではないでしょうか。そこで中国目の1つ目、学校給食事業の民間委託計画書についてです。計画書にある学校給食事業の民間委託の基本的な考え方、見込まれる高価格についてお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、介護サービスについてとして、在宅介護を支える介護サービスの課題についてどう対応するのかのご質問でございますが、はじめに令和6年度の介護報酬改定につきましては、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、地域包括ケアシステムの進化、推進、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりなどを基本的な視点として実施されたところであります。基本報酬の見直しでありますが、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、全体でプラス 1.59% が確保されたところであります。また、介護職員の処遇改善として、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2% のベースアップへと確実につながるよう加算率の引き上げを行うとともに、介護職員の処遇改善措置ができるだけ多くの事業所で活用されるよう、現行の各加算、各区分の要件および加算率を組み合わせた4段階の介護職員等処遇改善加算に一本化を行うこととされたところであります。市といたしましては、訪問介護の基本報酬の減額を踏まえ、事業所において処遇改善加算の取得などを呼びかけるとともに、市長会や北海道、国の動向に注視してまいりたいと考えております。次に、ショートステイサービスにつきまして、市内に3事業所がございますが、新規の受け入れが難しい状況にあるとお伺いしているところであります。市としての直接の対応とはなりませんが、緊急的な対応といたしましては、市外、近隣における事業所の利用も含めて、担当のケアマネージャーとご相談いただきたいと考えているところであります。次に、 大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についての中で、中項目1点目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてとして、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備概要についてのご質問でございますが、拠点施設につきましては、留萌市および留萌管内でアウトドアを楽しむ情報拠点として、観光案内やビレッジ内でのアウトドア体験のほか、ツアー商品などの紹介、アウトドア用品のレンタルの受付などを行う、ビジターセンター機能や、国内屈指のアウトドアブランド企業である株式会社モンベル直営のテナントを誘致し、地域でのアウトドアニーズに応えるための登山、キャンプ、カヤック、サイクリング、釣りなどのアウトドア関連商品の紹介に加え、機能性の高い農業、林業、漁業者向けの作業着も取り扱うなど、地域に根ざした商品構成が可能な地域に貢献できる店舗を配置するとともに、ビジターセンターやアウトドア用品の物販機能が一体となって、船場公園利用者の利便性向上を図り、公園のにぎわいや憩いの場となる新たな集客機能として、アウトドアビレッジのコンセプトに合った飲食、物販店舗などの併設を計画しているところでございます。現時点においては、拠点施設の総床面積は 1553.44 平方メートル、概算事業費は約12億7000万円と見込んでおり、今年度に実施設計、令和7年度に本体工事などを行い、令和8年度の夏ごろの施設オープンを目指しているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、学校給食センターについての中で、中項目、学校給食事業の民間委託計画書についてとして、学校給食事業の民間委託の基本的な考え方と見込まれる効果額についてのご質問でございますが、学校給食事業の民間委託の基本的な考え方につきましては、計画書にも記載をさせていただいておりますが、学校給食センターの施設、土地、調理機器等を民間事業者へ有償譲渡をし、民間事業者が学校給食を調理・提供をすること、学校給食法に基づいた学校給食事業を継続的に実施すること、これまで通り子どもたちへ学校給食の質と量を落とさずに、学校給食実施基準や学校給食衛生管理基準に基づいたバランスの取れた安心で安全な給食を提供すること、市が栄養教諭を確保し、学校給食の献立作成と衛生管理、食育指導を行うこととしております。また、見込まれる効果額の中で、主なものを申し上げますと、人件費、修繕費、配送費となっております。人件費につきましては、現在の直営体制において、正職員2名で行っている事務作業のうち、経理事務や調理員の労務管理、市給食会で行っている食材調達業務などが、事業者の管理部門で統括されることにより、1名分の人件費の削減を見込んでおり、修繕費につきましては、毎年一定程度必要となる修繕費が委託により、必要となくなるための削減を見込んでおります。また、配送についてですが、すでに民間委託をここはしておりますが、現在、受託事業者が車両を3台を所有して、学校給食配送の専用車両として運行をしておりますが、調理と配送を同じ業者に委託することにより、運営の効率化が図られるというふうに考えておりますので、 効果額を見込ませていただいているものでございます。以上です。
小沼議員。
それでは再質問します。大項目の1つ目、介護サービスについてですが、訪問介護をですね、担っている事業所なんですけれども、大きな施設を持ってその中で訪問介護を行っている事業所もあるんですけれども、訪問介護だけをですね、行っている大変小規模な事業所が 3、4件留萌市にはあります。そういう小さな事業所にとってはですね、この処遇改善の加算というを取得するというのがですね、事務的な作業としても大変厳しいということもありまして、それからあと処遇改善そのものを今まで行っているところにとっては報酬アップにつながることもあるかと思いますが、まあ、そもそも処遇改善の加算というのは職員に還元するもので、事業所そのものには還元されない、そういうものだというふうに考えております。それで ですね、ぜひですね、この大変厳しい訪問介護についてはですね、まあ、今まで介護事業者には国の物価高騰の支援等が実施されていましたけれども、市として引き続きこの介護事業者にそういう支援を行うという考えはないかお聞きします。
市長。
ですね、まあ、そのちょっと私もちょっと理解をしていない部分はあろうかと思うんですけども、その小規模な、まあ、施設って、まあ、全体的にはやはり介護事業に対して国のベースアップがあるということをまずご理解いただきたいと思いますし、まあ、市として、その支援っていうのが、まあ、どのようなものを意図としているか含めてですね、まあ、当然その実態調査含めてやっていくことで内容を把握する、まあ、それで本当にその事業運営が賄えないのかどうか含めてですね、やはりまず事業者の考えを改めて確認していかないと何ともここでお答えできる状況でないということをご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
訪問介護についてはですね、基本報酬、訪問介護の部分については基本報酬は下げられたということになっていると思うんですよね。そのことについて国に例えば要請するというようなことを考えていないかどうかお聞きします。
市長。
まあ再度ですね、まあ、1回目の答弁でもお答えさせていただきましたが、まあ、市長会、北海道、国の動向ということを含めてですね、まあ、要望項目にやはり、上がってくるような動きも、まあ、していきたいとは思いますが、まあ、先ほど言ったとおり現状の把握というのをしていきながら、それが要望に値するかどうかというのを確認してからの動きというのをに市としてはなっていくというふうに考えているところです。
小沼議員。
介護サービスを行っている事業所との要望を聞くというような機会とかは市の方であるかどうかお聞きします。
市長。
まあ留萌介護事業所 連絡協議会、が、まあ、実は、今日夕方開催されるということですから、まあまあ、その中での確認というのもあろうかと思います。まあ、いずれにしてもその事業者との懇談機会というのはそういう機会を通しながら、まあ、全体的な意見集約というのも、まあ、必要になってくるのかなというふうに思っているところです。以上です。
小沼議員。
それでは次の項目に入ります。2つ目の項目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想について再質問いたします。1つ目として前回のですね、議会の答弁の中で、拠点施設の物販飲食 施設の使用料について算出基準について検討するという答弁をいただいていますが、どういう結果になったか教えてください。
市長。
施設使用料について当然これから条例の位置づけ、またそういうことを整理していかなきゃならないというふうに思ってます。まず今基本計画を進めている状況において、まずそこが固まって、それから面積などをが確定し、そしてその施設管理区分などを協議していく中で、他地域の賃貸料の情報なども収集しながら最終的に決定してまいりたいと考えているところであります。
小沼議員。
留萌市では行政財産使用料条例というのがありますが、この条例の試算という資料の使用料の算定基準というのは使ったりすることは考えていないかどうかお聞きします。
市長。
当然行政財産使用料の算定根拠を参考にしながら、行政財産使用料の改定というのもありえますし、別に、条例を制定するということが考えられるというふうに思っておりますので、そこは先ほど言ったとおり、状況の判断というのが必要になってくるというふうに、私としては思っているところです。
小沼議員。
状況を判断した後にそういうことを考える、今からはもう考えないということですか。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、今基本計画を設定中ですから、基本計画 の完成の後にこのさまざまな問題の整理をさせていただくということで答弁をさせていただいたことをご理解いただきたいと思います。
小沼議
員。今道の駅条例でですね、チャイルムの遊戯施設についての使用料については道の駅条例の中であそこで、物販を行っている施設などについてですね、すで、に、例えば物販施設については100平方メートルちょっとの店舗で、7万9000円という金額が出ていますけれども、この道の駅条例のこの使用料に基づいたことを考えるということは考えていないのですか。
市長。
当然それが算出根拠の一つになるということでご理解をしたい、していただければというふうに思います。他 の地域も含めてですね、検討材料というふうに考えていただければいいというふうに考えているところです。
小沼議員。
今の100平方メートルの7万9000円ということがあったので、その大きな大変大きな面積を占める施設になるかと思いますけども、店舗の面積になると思いますが、そういうふうに考えたときには、ある一定の せめて道の駅条例の使用料でうたわれているような金額というのがそれよりも下回らないとか、そういうことも考えていますか。
地域振興部長。
はい、答えいたします。使用料の算出でございますけれども、先ほど、市長の方からもございましたとおり、本施設につきましても、道の駅の条例の中で使用料の方は位置づけするということにしております。する予定でございます。その使用料の算出の考え方につきましてはですね、やはり、行政財産使用料の算定基準というものが、市の中にございます。しかしながらですね、この施設はですね、行政財産というか目的外使用としてお貸しするものではなくてですね、しっかり条例に位置付けした条例に位置付けした使用料を設定するものでございますので、その算定基準を順用して、参考にしながらもですね、この先ですね、全体的な面積ですとか、そのようなものを勘案しながらですね、平米あたりの単価というのを設定していく必要があるかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
確認ですけども、 ということは道の駅、今のある道の駅条例を、変えるということになりますね。なるかどうか確認します。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現道の駅条例の中にですね、施設を追加するというような形で、整理することになると思います。以上でございます。
小沼議員。
その道の駅条例を、入れ込んだ状態で変えるっていうことが、議会にも示されなければならないかと思うんですけど、そのスケジュール的なことは分かりますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まず今年度、今回の本議会の中で予算提案してございます、実施設計、これが終わりましたらですね、ある程度施設の、形、面積が見えてくると思いますので、必要な協議のスケジュールというのはございますので、今年度中にですね、一定程度議会の方と情報をですね、提示しながら協議させていただければというふうに思ってございます。ありがとうございます。
小沼議員。
その建設費とかその規模によってその使用量というのは変わってくるかと思うんですけれども、昨今ですね、大変物価高騰で資材高騰している中でですね、いろんな建物を作るときに、予想とは予定とは違う金額、それを上回るということも出てきていますけれども、この基本計画にある金額では建設できるのかっていうことは大変疑問があるんですけれども、そのあたりの市長の見解を伺いたいと思います。
市長。
現段階、実施設計時の段階、ここで、違いが生じてくるかどうかは今のところ私もわからない状況ですから、現段階においては12億というある程度の予定金額を設定させていただいております。今後、円安物価高騰というのがどういう状況になってくる、またそれに対する補助金の対応というのも出てくるかと思いますので、これはちょっとしばらく情勢を 見ながらということになろうかと思います。
小沼議
員。予定と大変大きな違いがある、大変大きな金額になるって言ったときに、計画をもう一回考え直すということは考えていませんか。聞きます。
市長。
現状としては計画の変更というのは考えてないということでご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
では次の質問に入ります。株式会社モンベルがどのようにアウトドア観光を振興するのか、具体的なことは示されているのかお聞きします。
市長。
私としても、モンベルの会長と、いろいろ意見交換をさせていただいておりますが、当社が取り組んでいるアウトドアを中心とした、観光振興策に対してモンベルとどのように連携を図っていくのか重要であると考えているところであり、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本構想の実現に向けてモンベルの知見を取り入れたアウトドアフィールドの整備や広域周遊型のアウトドア観光の推進のほか、113万人のモンベル会員へのプロモーション、企業が持つ価値を共有して地方の魅力づくりに向けたさまざまな展開を図ってまいりたいと考えているところでございます。
小沼議員。
もう少し具体的な策とか、こういう商品を考えているとか、そういうことを、商品というのはこういう体験をしてこういう観光をアウトドア観光を進行するというのは、もう少し具体的な内容はありますか。
市長。
失礼しました。1回目の答弁の時にも答えさせていただきましたが、現在この館内、留萌含めてですね、登山やキャンプ、 カヤック、サイクリング、釣りなど、アウトドアのが盛んに行われているというふうに考えてます。まあ、これからさらにそれを推し進めていくためにモンベルと連携していきたいという思いで今お話をさせていただいているところでございます。
小沼議
員。この拠点施設内の各店舗自体が公共施設という考えのようなんですけども、モンベルはこの拠点施設の中で公共事業を行うという捉え方でいいですか、それとも営利事業を行うということになるのか、その辺をお聞きします。
市長。
基本的にはですね、営利事業を進めていきながら持っている知識、含めて、協力いただいて、今までなかなかただ自然があります、環境がいいです、景観がいいですとかじゃなくて、実際にやはり子どもたちも含めて自らが遊びを誘発するということがなかなかやはりこうずっと私も見ててそこがすごく感じておりました。ですからやはりその遊びのアドバイスができる環境状況というのは僕は必要だというふうにずっと考えていた中で、まあ、こういうマッチングという部分の中、やはりもっともっといろんなアイテム提供をしていくことで創造性を広げていけるような状況づくりというのがこれからの地域の魅力につながっていくのかなというふうにも考えているところでございます。
小沼議員。
ビジターセンターはそういう役割あるかと思いますけども、モンベルのお店そのものはですね、やっぱり営利企業ではないかと、営利を目的とする事業を行うのではないかと思うんですけども、その辺はどうですか。
市長。
時代の流れというのはやはりすごく変わってきているというふうに思ってます。地方創生という流れの中で地域が自らの力でこの大きく地域を発展させていくというところの中で、やはりこの企業の力というのはお借りしなきゃならないというふうに私は思っております。これは全国的にもこういうような形でさまざまな地域振興を図っている地域というのは数多くある状況ですから、この問題については何ら私は問題ないというふうに判断をしております。
小沼議員。
先ほど答弁でありましたビジターセンターとしての役割が、それを今度拠点施設に移すということでしたけれども、このようなことは今の道の駅の管理棟でも大変工夫していろいろ行っていると思うんですよね。わざわざこんな大きな拠点施設を建物を建てて行わなくても、道の駅の管理棟の中でそういう十分な役割を果たすことも可能であるかというふうに思いますけれども、どうですか。
市長。
道の駅でこの事業を取り入れている状況というのはやはり一つのきっかけというのは、この事業がアウトドアビレッジ留萌構想の一環として行われて充実を図っているところだというふうに思っています。さらなる充実を図る一つのきっかけとして行ってきたというふうにご理解をいただけば、次につながるこの拠点施設というふうに、それでさらなる交流人口を生んでいく、そしてそれが地域を支えていくというふうに考えているところです。
小沼議員。
それが12億の税金をかけて全道一のモンベルのお店が入った建物を作る理由になどとは私は思えないんですけども、どうですか。
市長。
考え方の違いというところで、 処理することではないかもしれませんが、やはりですね、一つの、大きな拠点というところも、まあ、企業の誘致と考えていただければ、まあ、それが大小さまざまかもしれません。でも一つの魅力づくり、また留萌管内だけでなくて宗谷含めて、まあ、非常に空地、配合地の空地も含めて期待もされているところであります。まあ、今後ご理解をいただければというふうに思っているところです。
小沼議
員。今回の計画の中で財源としてですね、活用している予定しているデジタル田園都市国家構想交付金地方創生拠点整備タイプのこの事業の採択の条件についてお聞きします。
市長。
まあ、このデジタル田園都市国家構想交付金、これは地方創生の一つの事業としてですね、現在取り行われている交付金ですが、この交付金につきましては事業採択における評価基準の要件として、事業を進めていく中で稼ぐ力が発揮され、当該施設が自立自走していくことが可能となる事業であり、事業の持続性を担保するための収益性などが重要視されていると認識しております。アウトドアビレッジ留萌の整備は自然資源などの留萌地域の強みを生かした本格的なアウトドア観光を軸とした観光事業の推進に磨きをかけ、株式会社モンベルなどの新たな企業産業を呼び込み、新しい人の流れを作り出すことで、関係人口と交流人口の増加により地域に稼ぎを生み、町に活力を取り戻すことを目指す姿として、自立性収益性などの事業採択の条件を満たす事業と考えております。また投資はですね、本交付金における地方創生推進タイプの事業採択を受け、令和5年度からソフト事業に取り組んでいるところであり、地方創生拠点整備タイプの活用を視野に入れつつ、拠点施設の整備に向けた連動性を持たせながら事業を進めていることを国とも共有しながら取り組んでいるところであります。
小沼議員。
この交付金の申請から交付決定までのスケジュールについてお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この交付金につきましてですね、年間今現状で2回ほど、募集の時期がございまして、当初の、5月6月に手を挙げるタイプと、二次募集といいますかですね、秋口に、応募するタイプ2つがございます。私どもといたしましてですね、例年これもそうなんですけれども、毎年12月から1月ぐらいにかけての交付申請の受付に間に合わせるようにですね、私ども国の方に申請をして、3月の上旬に内示、また3月末に交付決定と、そのようなスケジュールでですね、考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
交付金を受けた場合、国に対して今後事業実施状況などの報告が必要となるのかお聞きします。
市長。
この交付の申請の際に地方創生として目指す将来像の中で目標数値である KPI を設定する必要があります。達成後達成度や事業成果などの効果検証について、拠点施設の供用開始後5年間国に報告することとなっております。
小沼議員。
事業年度ごとに、外部有識者や議会の関与等も含め効果検証を行い、その結果を公表するとともに国への報告を行うというふうにサイトを調べましたら、そういうことが載っていましたけれども、この効果検証をするための体制というのは整えていますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、私どもはすでにですね、これまで地方創生の取り組み行ってございますが、地方創生推進協議会というもの、こちらですね、官民またですね、労働団体と含めて、構成してございます。そちらの中でですね、効果検証の、評価をいただきながら、また当然議会の方にもですね、報告いたしまして、評価をいただくという形を考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
この拠点施設を整備することによって、どのようなアウトドア観光でどの程度の収益を上げるということができるのか、どのように考えているかお聞きします。
市長。
モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画の中で、示している通りですね、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備による、地域への波及効果として、企業進出、定住者の増加、税収の増加、周辺地域への送客効果などに大きな期待を寄せているところでございます。モンベルの世界観やブランドイメージを生かし、アウトドア関係観光をきっかけとした交流人口の増加によって、道の駅留萌や市内経済のみならず、留萌観光内にもその効果が波及し、地域経済の活性化につながるものと考えているところでございます。
小沼議員。
この事業採択には、アウトドア観光振興というのが不可欠だというふうに思います。観光というのはですね、掛け声をかければいいというものではなくですね、風光明媚な景観とか時間を費やすに値する観光資源とか、これに顧客を満足する良好な宿泊施設があってこそ、この観光事業というのは成立するのではないかと思います。現状に留萌にこのようなものがあるか、将来これを構築することができるか、市長の考えをお聞きします。
市長。
先ほどもお話をさせていただいていると思いますが、やはりこのことをやることで、さらなる企業の進出、そこにはホテルですとか、宿泊を営む方も含めて興味を持っていただくように、やはり取り組んでいかなきゃならないというふうに思ってますし、一番は地元事業者がさらにこのアウトドアビレッジをいかに自分のものとしていくのかということも必要になってくるのかなというふうには私は思っているところです。この館内においてもですね、サイクリングの思想などを実施しているところですが、今後も私も先般全国の自治体におけるこの自転車をですね、活用した協議会というのがありまして、参加をさせていただきました。道内においては石狩と町家が連携している。今後もその延長線上に、私どもとしてはやはりオロロンラインという状況の中で、このルートを開発含めて道路事業者と合わせて協力していきたいというふうにも考えています。ますますこの地域でのアウトドアの観光による収益含めてですね、やはり企業の協力というのがさらに必要になってくるというふうに考えているところであります。
小沼議員。
では次に学校給食のについてお聞きします。再質問します。まずこの委託費、計画書に載っております委託費についてですが、物価高騰などで計画より経費が高くなってしまった場合の対応についてお聞きします。
教育長。
はい、物価高騰などにより、経費が高くなってしまった場合の対応ということでございますけれども、 市が考えております公募型プロポーザル方式による学校給食事業の民間委託の契約期間というのは3年間を現在想定しておりますので、事業費の積算にあたりましては物価高騰などを考慮したこの3年間各年度ごとの事業費を算出して、それらの3年間の事業費を合計した額を事業費上限額として設定したいというふうに考えております。なおその民間委託後に想定を超えるような物価高騰となった場合につきましては、子どもたちへの学校給食に影響が出ないように別途事業者と協議を行えるように契約等に盛り込んでまいりたいというふうに思っております。
小沼議員。
その協議の内容によっては市の持ち出しが増えるということも想定されますか。
教育長。
はい、協議してですね、事業者側がどのような額が必要だというお話にもなるかもしれませんけれども、私どもはですね、公平な立場で見てその求めている額が本当に、ですね、適正な額なのかというところを協議の中で判断をして、もしそれが値上げの部分について適正だという部分があるのであればですね、その3年間の事業費そのものを値上げするということではなくてですね、物価高騰に見合った、前にもお話しした、議場でお話したかもしれないんですけれども、今NPO で行っていただいております指定管理事業費につきましても、予想を超えた電気料だとか、その他除雪だとかいろんな面で経費が急激に上がった場合にですね、生産できるような仕組み等も今現在持っていてやっている状況ございますので、そのようなことがですね、できないかというところで今現在プロポーザルに入る前にですね、そこを精査しているところでございます。以上です。
小沼議員。
民間委託を想定したときに人件費とか運営費等の委託経費っていうのを直営の経費よりも安く見積もって高価格を出すという考え方かと思いますけれども、これからの契約がまだという現在ですね、この計画書に高価格が出るかどうかというのは分からないのではないかと思うんですけれども、どうですか。
教育長。
はい、お答えいたします。確かに今先ほども申し上げたように、これから公募の開始に向けてですね、内容等をさらに精査していくというお話をさせていただきました。今考えている数字とは若干もしかしたら変わる数字というのも考えられます。ですけれども、私どもは一定程度ですね、民間委託によって今の直営で行うよりも金額は今は申しませんけれども、金額的なメリットというのは必ず出てくるというふうに考えております。その代償というのはあるのかもしれませんけれども、私どもはそれを使ってですね、今までできなかった部分、アレルギーだとか地元食材をさらに増やしていくだとか、そのような部分をですね、充実させていきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
もう一回確認したいんですけども、この委託費っていうのは公募するときに高価格が出るように上限額っていうのを制限価格っていうんですか、そういうことをしっかり設けるっていうことでいいですか。確認させてください。
教育長。
はい、先ほども答弁させていただいたんですが、3年ごとですね、物価高騰なども考慮した3年ごとの事業費を合算して、それをですね、3年間の事業費上限額として示させていただきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
今年度はですね、保護者が負担する給食費の値上がり分は物価高騰対策支援金として市で支援して値上がりがしないようにしていると思うんですけども、次年度以降この契約によって高価格が出ればそれを使って支援するとしていますが、万が一ですね、高価格の有無に関わらずですね、支援すべきというふうに考えますが、どうですか。
教育長。
お答えします。ですね、私といたしましては、その効果額がもし予想よりも少なくなったから、児童生徒へのですね、給食費の支援を今やっている支援をですね、行わないというふうには考えておりません。これはですね、継続してまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
別な質問に入ります。2022年に10月にですね、給食センターの売却するという報道があったときにですね、コープサルポロという名前が売却の相手に報道されましたけれども、最近2024年5月20、今年ですね、最近5月22日に公正取引委員会が下請け業者にリベートを求めるなどの行為について下請け法違反を違反ということで認定して是正をするようにという勧告を行ったという報道があったとありました。このことについて公募型プロポーザルの参加資格としてふさわしいのかということが大変疑問でありまして、参画資格を停止すべきではないかと思いますけれども、いかがですか。
教育長。
はい、お答えいたします。今お話しされたのは特定の事業者がもしなった場合というような仮定のお話だったかと思うんですが、まだプロポーザルも実施しておりませんので、その事業者がどうかというよりですね、もともと入札に関してはですね、参加できる資格要件だとか参加できない要件だとかというものももともと定める条件になっておりますので、もしその入札の資格停止事項に該当した場合には、当然どの業者もプロポには参加できないというふうになるというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
これから参加資格の条件を決めるということなので、ひょっとしたらその参加資格の条件の中には今回はそういうところは当てはまらないという可能性もあるということですね。確認します。
教育長。
私もはっきり認識しているわけではございませんが、今議員おっしゃられている事例はですね、これから多分公正取引委員会からですね、勧告等があるのかなと思っております。ですので、その状況がどうなるのかっていうのもわからない段階で、今私としてはですね、お答えしない方がいいのかなというふうに思ってますけれども、あくまでも先ほど言ったように入札の資格条件にできない参加できない条件に合致するというした場合には、やはり先ほど申し上げたように参加できないというふうにお答えいたします。
小沼議
員。ちょっと私の認識が違ったのかもしれませんけど、報道では是正等の勧告を行ったという報道でしたけども、確認します。
教育長。
はい、そのですね、特定の事業者が今今後どうなるのかっていう議論はここで私すべきではないと思いますので、あえて答弁はいたしません。先ほどの繰り返しですが、資格要件、留萌市が定める資格要件、参加できない資格要件に該当する場合はあくまでも参加できないということだけを申し上げさせていただきます。
小沼議員。
はい、次の質問に移ります。計画書ではですね、あと16年後、2040年には児童生徒数が480人になると推測しています。直営で国の支援を受けながら給食事業を支え続けて、その人数が減ってしまったとき、そういうときにですね、給食センター方式ではなく親子方式、例えばこれから中学校なども新しく改修されるではないかと予想されますけれども、そういうときに給食を作るための整備を中学校の中に整えて小学校に配送するという親子方式にするなど、その時点で一番良い方法を考えながら直営で支え続けるということは考えてはどうかと思うんですけども、意見を聞きます。
教育長。
お答えいたします。 これまでもちょっと議会の中でお話をさせていただいたと思うんですけれども、今回民間委託を進めるやはり一番大きな理由の一つは、現状で調理員の確保が非常に難しいという状況があるというところがですね、そのことから今後ですね、安心安全な給食を継続的に今後もずっと給食を提供できていかないんではないかというところの考え方から民間委託という発想が出てきたものでございますので、実際に昨年度もですね、市が計画していた調理員数よりも半分になってしまったという状況がございます。現在もですね、その時よりは調理員は人数増えておりますけれども、現在の状況で言いますと午前中で1名、午後から5名がまだ足りないという状況でですね、市から行ってる職員もですね、午後から手伝いにほとんど入っているというような状況も続いておりますので、私としては今後子どもたちのために安心安全な学校給食を継続的に実施していくためにも直営では難しい部分があり、なので民間委託を進めたいという考えでございます。以上です。
小沼議員。
その調理員の不足、よく条件に言われますけども、調理員の不足というのは市で直営で行っているがゆえに起こっていることだとは私は思っていないんですけども、民間になったからといってそれがクリアされるというふうには考えていないんですが、どうですか。
教育長。
お答えいたします。あくまでも今回私どもプロポーザルの中でですね、条件を提示をして、その提示を飲んでくれた企業が手を挙げていただけるというふうに考えております。今回は先ほども申し上げましたが、単なる市の給食センターの中で調理業務を行ってもらうという委託ではなくて、給食センターを有償場としてそれを有効活用していただくという考えの下での今回のプロポーザルを行おうというふうにしておりますので、先ほどもですね、さまざま効果の考え方、額は別として効果の考え方がございます。ですのでいろんな面でですね、今回有償譲渡することによってですね、運営の効率化というものが図られるというふうに考えておりますので、今直営ではなかなか難しい部分が民間委託によりですね、その部分はその効率化によって運営が可能になっていくのではないかというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
最後に市長にお伺いいたします。留萌市の市の教育委員会が現在責任を持って実施している学校給食事業は、日本の未来を作る子どもたちの健康に責任を持つという大変重要な役割があります。利潤を追求しなければならない民間業者に任せてはいけないというふうに考えます。直営の給食事業に困難があったとしても、いろいろな工夫をしながら支え続け、将来より良い社会を作っていく子どもたちの健康を守るために税金を投入して行うべき、まさに公共的な仕事であると思いますけれども、市長の見解を伺って私の質問を終わります。
市長。
給食センター問題というのは私が職員時代から関わってきております。やはり、それぞれ今まで、勤務されたセンター長が一番苦慮したのは人材の確保です。それに伴って業務委託という状況をさまざま事業者からお話を聞いた条件の中に、設備の改善がなければなかなか業務の委託を受けることができないということで、計画的に重機の整備をしてきました。ようやく整備が終わった段階で改めてこの業務委託というのを検討した中で、 このような売却というの受け入れというのが可能だというお話もいただきました。で、まあ、その中でやっぱりスケールメリットを出す2000食の調理ができる重機が今1200食これが減っていくっていうことのマイナス面を考えると、そこで今幼稚園ですとかさまざまなところから例えば必要とされるんであれば、そこでメリットが出て、それがそれぞれにいい方向になってくるというふうに私は考えておりますから、このことについては教育委員会とともにですね、進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
9番小沼議員の質問を終わります。